お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙3章6節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙3章の学びをしていますが、6節。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならばと書かれています。パウロは条件としてではなく、論法と理論の手法として、もしという言葉を使っています。私たちが確信をしっかりと持ち続けるので、と書いてくれた方が、私たちにはよく理解することができたかもしれません。言い換えれば、もし私たちが神様の子供であり、もし私たちが天の召しに預かっているものであるのならば、私たちは確かに忠実でしっかりと確信を持ち続けることができるのです。それが私たちが神様の家であることの証拠です。例えば第一ヨハネの手紙2章の19節には次のように書かれています。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。偽物の信者を教会から引っ張り出すために、神様はカルトのグループが起こってくることを許可されて来られたのだと思います。カルトが神様のろ過器の働きをします。あなたが神様の子供であることの証拠は、あなたが信仰にとどまることです。そのことがあなたを神様の子供にするのではありませんが、あなたが神様の子供であることを証明してくれます。もしあなたが信者であるのなら、あなたは信仰にとどまります。あなたにその力があるからというのではなく、神様があなたを立たせてくださる力を持っておられるからです。ですからこのヘブル人への手紙の著者は、議論のためのもしを使っています。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならばとは、あなたが天の召しに預かるものであるという意味です。あなたは主にある兄弟の中の一人なのです。もしある人が本当に神様の子供であるなら、その人は神様の御言葉にとどまります。そして彼は神様の御言葉を愛するようになります。なんなら彼は自分の父なる方が自分の語られるのを聞きたいと願うからです。さて、モーセと主イエス・キリストの対比をさらにもう少し見ていきたいと思います。モーセも主イエスも倫理体系を明らかに表現しました。キリストの囲いの外にいる人々の中でさえも、 モーセはこれまで与えられた中でも最も偉大な法的体制を与えたこと。そしてイエス様が山上の水訓の中で法律の素晴らしい体制を宣言されたということは一般的にも同意されています。ところが、この二つにはとても大きな違いがあります。ご存知のように、モーセを通して神様から与えられた定めは、振る舞いに関係しています。ところが、主イエスが、私たちが山上の水訓と呼んでいるものを語られたとき、振る舞いを取り扱う代わりに、人格を取り扱っておられるということがわかります。この三条の水訓は、心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。またその他の驚くべき、幸いなるかなという至福の言葉で始まっています。キリストの倫理的な要求は、主イエス・キリストの死とよみがえりの中にある救いの恵みを離れては、私たちには希望のないような、高い基準のシステムを提示しています。キリストのうちにあって、私たちに与えられている贖いを離れたとき、三条の水訓は他の何よりも多くの偽善者を教会の中に作り出してきました。そして今日の人々は倫理を教え、私たちは三条の水訓の命令を守るべきであるというのです。しかし実際は、キリストの贖いを通してだけ、私たちはその標準に近づくことができるだけなのです。神様がモーセを通して、シナイ山の頂上から語られたとき、雷と稲妻と地震と恐怖がそこにありました。神様は人々に遠く離れて、彼らの家畜さえも山に触れさせてはならないと警告されました。でもこの恵みの時代には神様はそのような仕方で語られることはありません。神様はカルバリと呼ばれる丘のてっぺんから語られました。その丘の上には十字架があり、その十字架の上には衰え、傷つき、死にゆく人物、人間以上のお方がかかっておられました。主は神様でした。そして十字架上での主の死によって、この世に神様の恵みが流れ落ちてきたのです。神様が立法によってあなたをお救いになるのではないことを、あなたはどれだけ感謝すべきでしょうか。もし神様が、立法によってあなたをお救いになるのだったなら、あなたは自分がその基準に達することができず、絶えず敗北の思いを持ち、ついには何か他の道を探さなければならなかったはずです。神様に感謝すべきことは、私たちには神様の恵みという道が与えられていることです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならばと書かれています。あなたは神様の子供なのですから、あなたは希望のうちにある喜び、また希望による誇りを終わりまでしっかりと持ち続けることになるのです。これは私たちの教会の中にいる人たちが本当に救われているかどうか見分けるのが難しいもう一つの理由です。ある人たちはまるで苦虫を潰したような顔をしているし、またある人は不満を態度に表します。そのような人たちはキリストにあって本当に心から自分の救いを確信しそれを喜んではいないのです。イエス様は預言者たちよりも優れておられます。主は御使いたちよりも、モーセよりも優れておられるのです。ですからヘブル人への手紙三章一節で、私たちは自分たちの告白する使徒であり、大祭司であるキリストのことを考えなさいと命じられています。 ヘブル人への手紙3章の一節にはこのように書かれています。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。ヘブル人への手紙12章の3節でも、私たちはもう一度同じような忠告を受けます。ヘブル人への手紙12章の3節、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。もし三条の水訓だけしかなかったのなら、私たちは信仰生活の中でとてもがっかりしてしまうはずです。もしあなたが三条の水訓を自分の宗教にしようとしておられるなら、それはとても同情に値します。もしあなたがキリストの贖いを経験していないのなら、三条の水訓は守りを行うことは決してできません。そしてあなたはそれを守っているふりをしなければなりませんから、あなたは偽善的な振る舞いをしなければならなくなるのです。私たちは主のことを考えるべきです。主のご人格、主の行われたこと、主の十字架上での御業において死を考えるべきなのです。そのことを詩的に表現した人がいます。嵐が猛威を振るうとき、天災が空をかき乱すとき、私の目が涙で曇るとき、そのときは私の魂よ、主のことを考えよ。私の計画が誇りにまみれるとき、私の大切な希望が打ち砕かれるとき、一つ一つの愚かな気まぐれが通り過ぎるとき、そのときは私の魂よ、主のことを考えよ。親しい友人と別れるとき、私の心を深い悲しみが満たすとき、疲れた手足を痛みが襲うとき、その時は私の魂よ、主のことを考えよ。飽き飽きする自分の道に足跡をつけるとき、日ごとに新しい試みが来るとき、自分の信仰も希望もかすむとき、その時は私の魂よ、主のことを考えよ。曇っていても照っていても、暗くても明るくても、夕刻の日陰でも朝の光でも、私の杯があふれるとき、そのときは私の魂よ、主のことを考えよ。私たちはこの書簡の中で主のことを考えるべきです。そして私たちには、主を私たちにとって現実のお方としてくださるために神様の御霊が必要なのです。ヘブル人への手紙の3章に戻りますが、7節ですから、御霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、もう一つのですからという接続詞がこの部分の始まりであることに注目してください。一節にもそういうわけですからという接続詞がありました。ここでは七節にまたですからという言葉があり、十節にももう一つのだからという言葉が出てきます。この言葉はとても重要です。前にも言ったように、この言葉は過去に向かって開き、また将来に向かっても開く両開きのドアのようなものです。同時に、あなたが天国に通じる偉大な幹線道路を行くときの危険信号でもあります。 実際にはこの言葉は、道路に出る前に道の両側をよく見なさい。誰か気の違った運転手が幹線道路の反対車線を走ってくるかもしれないからだと警告しているのです。つまりそういうわけですから、すでに語られたことを考慮すると、預言者によって語られた言葉と、御使いたちによって語られた言葉と、そしてモーセによって語られた言葉が非常に大切なのですから、イエス様によって語られた言葉はそれよりもはるかに偉大で重要なのです。私たちは主と主の言葉を疑うことについてはとても気をつける必要があるのです。今日、もし御声を聞くならばという表現は詩編95編の7節から11節の引用の始まりです。ヘブル人への手紙3章の8節から11節。荒野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間、私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。私には一つ一つの詩編の中に主を見つけることができないことを認めますが、それでも主はここ詩編95編には確かにおられますとマギー博士は述べ、詩編95編の7節から11節を引用しています。詩編95編の7節から11節。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その見ての羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいないと。それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れないと。ヘブル人への手紙3章の7節から11節は、詩編95編のこの部分を解説しており、イスラエルが実例として挙げられています。このことをちょっと考えてみたいと思いますが、イスラエルのエジプトから出てきた世代は、神様を疑いました。そして彼らの疑いのゆえに、彼らは決してカナンの地に入ることはありませんでした。ここには、決して彼らを私の安息に入らせないと書かれています。この章と次の章の中に、安息という言葉が少なくとも12回ほど出てきますが、この言葉はいつでも同じ種類の安息のことを意味しているわけではありません。例えば救いの安息があります。マタイ11章の28節で主イエスは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと言われたとき、主はここで、救いの安息のことを語っておられたのです。主が私たちの罪の重荷を十字架上で負ってくださったので、私たちの罪は許されました。主の血潮を通して、贖いと、そして罪の許しまでも与えられたのです。ですから神様があなたを許してくださるためには、あなたは何一つする必要がありません。あなたのために死なれたとき、キリストはすでにそのことを行ってくださったのです。 あなたがしなければならないことは、キリストを信じ、受け入れることだけです。イスラエルの民は、今は贖いの安息を知っています。彼らはもはや、エジプトの奴隷ではありません。彼らは子羊の血によってエジプトから出てきました。日本の門柱につけられた子羊の血によって出てきたのです。彼らはまた神様の力によってエジプトから出てきました。神様が力によって彼らに後悔を渡らせられたのです。神様ご自身が彼らを解放されました。でもその後、主イエスは続けて次のように言われました。マタイ11章の29節。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。これは違う種類の安息です。贖いの安息ではありません。これは従順の安息、クリスチャン生活を楽しむ安息と呼ぶことができるかもしれません。イスラエルの子らがエジプトの地から出てきたとき、紅海を渡りながら彼らはモーセの歌を歌いました。出エジプト記15章の1節。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに。神様は私たちを救い出してくださった。神様はなんと偉大なことだろうというわけです。シナイ山を離れて11日間ほどの旅程で、彼らは約束の地にたどり着くはずでした。しかし彼らは神様を信じなかったのです。その地を探るために選ばれた12人の族長たちは、確かに素晴らしい地を見たのですが、彼らはそこにいる巨人たちを恐れ、自分たちをイナゴのように感じました。彼らは敵に圧倒され、神様を見ようとはしませんでした。その不信仰のゆえに彼らは、数日で済むはずだったところを40年間も旅に費やしたのです。そのようなことになってしまった理由は彼らの不信仰でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第二の危険信号、疑いの危険というテーマで、ヘブル人への手紙3章6節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。